その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。アーメン。主イエスが聖霊に満たされて大喜びで、その喜びを天に向かって感謝し捧げておられます。今アーメンという言葉を足しました。捧げる祈りであり、捧げる献身の姿であります。この時の喜びは命じられた喜びを無理に喜ぶ方ではなく、教会学校の、礼拝が終わった後にあるご婦人が、来ている子に可愛いとおっしゃったので、私は私も私もってこうやったらですね、にやりとされてはいはい可愛いですって言われました。無理に言われました。そういう無理した喜びではなく、本当に心底喜ぶ、聖霊に満たされて喜ぶ。見た目は、狂気乱舞しているように見えてしまうわけでありますけれど、これこそ天に生きる人の姿、天と一つとなっている喜ぶ姿であります。表現するのは難しいので、山上の変貌の時のイエス様の様子を、借りて表現すれば、イエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた、この喜びであります。そして天の声が聞こえた時、そこにはイエスだけがおられた喜びであります。感情の動くから来る喜怒哀楽を表した一つの喜びではなく、顔の様子が変わり、そこにイエスだけがおられた、これが喜びとして表現されている。天と地が一つとされている、その喜びであります。天地の主である父イエス様はこうおっしゃって祈っておられた。イエス様は神様をアッパ、お父さんとか親父とか、そう呼びかけて祈られるお方であります。そのアッパは天地の主である。調べるとこの天地という言葉が、あるわけでなくてですね、天と地、まあ、英語で言えば Heaven and Earth、 そういうふうに記されています。天は神様のもの、地上は人間のもの、そうやってこう別々に区切って考えてしまう、そういう、発想ではなかったですね。天も地も神様の創造物、所有物である。お一人の方が治めてくださっている、それゆえに一つとなっている世界である、そういう意味であります。一つとされている、一つとして治めてくださっている、そのお方を褒めたたえている。神の国の様子がこのイエス様の 呼びかけの言葉、ここからも、分かってくるわけです。そして、問題はですね、その次、これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。これらのこと、それは今この言葉を発せられているイエス様の様子であります。イエスだけがおられたそのことであります。神の国では聖霊によって喜びがあふれ、喜びながら天と地の主なる神を褒めたたえている。神の国の様子を主イエスが見せていてくださっている。イエスだけがおられた、そこには何の妨げや惑わしもない。イエスだけがおられる、そのことを主イエスが喜んでおられるわけであります。見せることで、つなげることで、神の国は近づいている。そこにはイエスだけがおられた、このことを明らかとしてくださっている。イエス様はここで隠すとか示す、この言葉をお使いになっておられます。隠すというのは誰かから隠す、示すは覆いを取り払って隠されていた中身を誰もが見れるように公開する、そのことであります。聖書ではこれを啓示、また黙示、そんな方に訳している。言葉の内容というか働き、動作のことであります。誰にでも開いてくださる啓示、何かを隠しておられるのも啓示であります。時々、神の国の秘密、ミステリーという言い回しを耳にすることがありますけれども、神の国は隠されているからミステリーなのか、それとも開かれている秘密なのかであります。じゃあ隠されて示されているその相手は何かというとですね、知恵ある人や賢い人にはこれが隠されている、幼子には示されている。対照的な人物像であることに気がつかされます。決して神様が意地悪で隠しておられるのではなく、彼らが持っている知恵や賢さでさえも主イエスだけがここにいる、これを見ることはできないという、主イエスだけがここにおられる、これによる以外は何も知らされていない、すなわちそれらを他のものを総動員する、そういう私たちの弱さや甘さ、貧さ、これに対する主の御心であります。 隠すとは、今申し上げた通り、知らせない。イエスだけがおられた。そのこと以外の理由を持ち込む。原因を持ち込む。そんなものを持ってきたって。知らせないよ。これが隠すという意味であります。答えとかゴールにはイエスだけがおられた、この神様の御心の働きだけがたどり着かせてくださる。どんなに素晴らしい知恵があって、そこに到達することはできない。知恵があっても未熟なままだからであります。そして反対に示しておられる幼子のような存在、もともとの、文書にはこのようなという単語はありませんね。幼子そのものだ。エフェソの4章14節なんかを見ると、こうして私たちはもはや未熟なものでなくなり、人々を周りに、誤りに導こうとする我が賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることだと、こう記されておりますから、幼子っていうのは未熟な存在、発展途上、そう考えていいと思います。もしくはシンプル、単純明快なタイプ、知恵や賢さを持っている、自分で持っていると思っている人とは真逆な、存在、それが幼子であります。私たちを神以外、イエスだけがここにおられる、ここから、引き離そうとする、流されやすい人ではなく、振り回されることのない、そういう、もの、いわば信仰的な成熟を歩んでいる、そういう存在でありましょう。むしろここで私たちには、あなた自身が、この私自身が流されやすく欠けがある、未熟なもの、幼子のようなもの、欠けや貧しさを持っている、そのことを神の御前で十分に知って、その足りない部分にイエス様だけを求める、それが幼子として神様が喜んでおられる姿でありましょう。自分はこんなにも貧しい、欠けがある、神様の前に立てない、だからいろんなものを、キリスト以外のものを埋めようとする、そういう知恵とか賢さではなく、だからこそここにイエス・キリストで埋めていく、そういう求めを シンプルに、単純明快にしていく。そういう人に神の御心が開かれていく。それ以外のもので埋めてしまう人たちには知らせない。これが神の御心であります。イエスだけがおられた。本当に単純でシンプルで、あっけないかもしれない、見栄えもしないかもしれない、でもそこにだけ安心して確信をして立つ。啓示の内容を知る、それもまたキリストを求めることかもしれない。でもキリストがここで示してくださっている、イエスだけがここにおられる、これに安心して神の国は近づいた、そう御心を至るところで知らせる働き、イエスだけがおられる、そのことで安心して荒野という神が不在に見える生活をしている、そのところで生活をして安心して主が共にいる、そのことを大喜びして戻ってくる人々。安心して、お金はなかったかもしれない、不自由だらけかもしれない、それでもあなたはイエスだけがおられた、この神の国の事実から引き離して混乱させるものは何一つなかった。それを知って許されたものは喜ぶのであります。自分が何もできないことを悲しむ、自分には知恵がないことを悲しむ、勉強が足りないことを悲しむ、そういうところからも私たちをイエスだけがおられる、この喜びを喜ぶ者へと、救われた者として未熟から成熟へと主が変えてくださっている。イエス様がおっしゃったこれらのこととは、神の国に入る救いに関わるすべての事柄であります。罪人を救う神の御心と御業について、キリスト以外を通っては知ることができない。キリストを通さなければ知らされていない。シンプルに幼子のように教えを聞いて受け入れる人々、彼らに示されている一方的な神様からの啓示であります。隠されているけれど示されている。詩編の言葉に力を捨てよという言葉がある。自分の力は 手放してキリストの力、神の国の力、これを握りしめなさい。キリストだけが神が喜ぶ神の国の状態を掲示することがおできになるのであります。それで今度は全てのことが中心になります。神の国のことが中心になってくる。神の国の全てのこと、全ての成熟のことであります。その全てのことは私に任されている、任されている。一切合切の事柄、答えだけではなくプロセス、導入も始まりも終わりもその途中もイエス様に委託され、そして一切の事柄が財産を受け取るように渡されている。この父と一人子なるキリストの信頼関係の中で、一対一の関係をベースにして私に任されている。お父さんのすべては子供が知っている。この任されているものを明らかにする。子が示そうと思うものの他には誰もいない。知恵あるものではない。自分自身が幼子であり、キリストだけが全てである。そのことを知って信じて喜ぶ。この世の言葉で言えばキリストと共に頑張る、生きることをに自分自身を捧げていくことである。イエス様が全ての事柄を肩代わりしてくださる、そういう意味ではありません。罪の肩代わりをしてくださったこのお方だけがいる。ここでイエス様は思うという言葉を使っておられますけれど、私たちが考えるようなああではないかこうではないか、そういう思うというイメージではなく、すでに計画している。特に神様の予定などを表現するときに使う、もう答えは決まっている的な、とても強い揺るぎがない確信を表している言葉であります。神様の救いの予定は、神の国は近づいてきている。計画されたものはすでに始まっている。その完成のためのすべてのことは一人子であるキリスト、このお方にだけ委ねられている。隠して示す、啓示をされる父なる神様の御心、それにかなうと、かなう、いわばこれ、思うっていうのはこれとイコールのことが始まっている。子が父を示そうと予定や、計画している、そういう言いますか。イエス様のお言葉だけではなく、 今ここで語っておられる。また地上で至るところで見せてくださったお姿。多分中学校の時に生き様死に様って言葉は使うなって偉くその当時の牧師にしごかれたので使いたくないんでありますけども、全てであります。それに至るまでのプロセスと同じだと思わされます。神様や神の国、その全貌を知っていて、これを釈義し語り生きる、そのことで啓示してくださっている。人の理由づけを抑えてキリストを通じて全てが明らかにされていく。子であるキリストが示してくださっているのが弟子たちです。弟子たちは知ると言われています。知ることが見ている、聞いているものに言い換えられていきます。知るとは見ること、聞くこと、キリストの救いの力を聞いている、見ている、言葉の力を見ている。結果、キリストを通じて父を知る者、見る者、聞く者、従う者、喜ぶ者へと、新しい自分へと変えられていく、新しい自分にされていく。キリストを通じて神の国を知る、見る、聞く。キリストと弟子たちが人格的な交わりをすることで、あのヨハネが来てみなさいと言ったのと同じであります。文字を通してでもなく、知を通してでもなく、キリストと一対一の人格的な交わりをすることで、救いが掲示されている。自分の力が隠されて、示されている。主を通じて全てのことが明らかとされていく。これをちゃんと正しく証明してみなさい、正しく文書化してみなさい、正しく証ししなさい。惑わす者は私たちを本当に神から引き離そうとして、徹底的に私たちの確信を、私たちの考えを、信じる気持ちを混乱させるために、ちょっかいを出してきます。それが怖くて、私たちはいつの間にか主から離れてしまう。神様の御心から離れてしまう。惑わされて混乱するからであります。キリストだけがここにおられる、キリストだけが私を救いへと導いてくださる。この嬉しさからも、この頑張りからも引 き離して混乱させる。そして不足の方へ目を展示させてしまう。混乱させられるとですね、キリストから預かった言葉を素直にシンプルに伝えることでさえも腰が重くなります。自分がそこに立っていないからであります。そこっていうのは救いの核心、キリストだけが全てである。何もいらない。ここをぐらつかせてしまう。そうすると一緒に頑張ろうとする、一生懸命ついていこう、神の国を目指そうとする、その思いから引き離されてしまう。この誘惑に負けてしまうわけであります。主法にちらっと書きましたけれども、救いという名前を持つ伝、神様のことを上司と呼んで、そして得意技は惑わすこと、そういうふうに自分で表現をしている。悪魔伝、その先は虚しい自分しかいない、自転車操業をする自分しかいない。でもその答えを、答えっていうか惑わしをも主は用いることで、キリストだけが父を知るものと成熟へと変えてくださる、父の御心を聞く、父のご計画を聞く、見る、キリストだけがこれをなすことができる。キリストを通じて父をする、これが神様が唯一求めておられる事柄であり、知るために学ぶ、覚えるために暗記する、見るために視力を回復する、キリストの十字架において、そのお方が天と地を十字架というはしごをかけてくださっている、道となってくださっている、一つとしてくださっている。地上の生活に不安や嫌悪感を持たず、その中で一生懸命主と共に頑張りながら、すべてが報われる神の国の救い、これに向かって歩むことが許される。この人が言うわけであります。神の国は近づいた、さあ主を通ってこの救いに入ろう、このキリストを通じて父の御心を知ろう、一緒に神の国を目指す、キリストを生きる生活、これを励む。主が父の御心の中でご自身与えられた課題、十字架と 復活。これを生きられたように私たちも地上の生活の中にある不安や嫌悪感、これに振り回されずに主が共にいてくださって、私たちに神の国を知るものとしてくださって、この喜びの中で歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。キリストだけが私たちのすべてであります。このお方の前に、このお方と共に、このお方によって私たち荒野という地上の生活、争いや貧しさや困難があふれているこの地上の生活、そこに父を知る者として、神の国の救いを知る者として送り出されている、その成熟の中で終わりの日、キリストだけがおられる、そのことを喜ぶその日まで歩み続けることができるようにお守りください。礼拝後に予定されております定期教会総会の上に、どうかこのところにおいても私たちキリストだけが全てである、そのことを知り、そのことを生きる定期教会総会とされますように、キリストだけが全ての支配者であり、全ての安心である、どうかその余裕の中で、信仰の中でこの時を過ごしていくことができますように、この祈りを感謝して救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。